怪談氷ポッドキャスト。沖縄では古来より七つの橋の向こうはあの世につながっていると伝えられています。怪談氷ポッドキャストへようこそ。この番組は沖縄発のユーストリーム怪談番組怪談降臨で紹介できなかった皆さんからいただいた沖縄の怪談話や番組の感想をポッドキャストでお送りし、ここではない世界とあなたとの橋渡しをいたします。時には不可思議さに心震え、時にはそこにあり続ける思いに涙する、あやかしなひとときをどうぞご堪能ください。ナビゲーターは与那嶺優香がお届けします。秋も深まり、怪談の季節も終わるかと思いきや、いやいや、夜の帳が降りる時間も長くなり、ますますあやかしの気配を身近に感じる、そんな季節ですね。怪談降臨ポッドキャスト、それでは今回も皆さんからいただいたお便りをご紹介いたしましょう。スタン・ハンナマさんからいただいたメッセージです。諸見里さん、小原さん、かやさん、リーヤちゃん、ポッドキャスト担当の与那嶺優香ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
怪談ネタを集めていたら、何やら同伴者が増えたり減ったりしているらしいスタン・ハンナマです。前回放送をインフルエンザと戦いながら視聴していたので全然つぶやけませんでしたが、十五夜はがっつり参加しますよ。よろしくお願いします。秋めいた沖縄の夜は怪談に限るってことで、皆さんの不思議な話と小原さんの新作とかやさんのちょいエロ怪談を楽しみにしていますよ。前回は狐やらタヌキやら放送が途中で途切れたり怖かったですよね。今回は姉の友人から聞いた話です。たまたま実家へ帰った時、姉の友人が来ていました。お盆前だったので、沖縄の怖い話やテレビの心霊番組の話から、姉の友人が、私、小学校卒業するまで、キジムナー見えてたよ、って話になりました。僕の通う小学校は、グラウンドが通りに面していて、その境にガジュマルの木が数本植えられているんですが、そのキジムナーはどうやらそこのガジュマルに住んでいたらしいのです。当時姉の友人が学校に来ると、校門からキジムナーが手を引っ張ったり髪を引っ張ったりといたずらをされるみたいなんですが、一人で下校するときは家までついてきてくれて、その間学校での話を聞いてくれたり、キジムナーのいたずら列伝みたいな話を聞いたりして楽しんで帰れたそうです。そしてたまには授業中の様子をベランダから覗きに来たり、給食の魚を勝手に持って行ったりとか、結構いっぱい遊んでいたと言っていました。ただ小学校を卒業してそのガジュマルに行っても全く会えなかったそうです。別のガジュマルに引っ越したのか、自分に純粋な気持ちがなくなったのかは謎と姉の友達は言っていました。実際妖怪が見えるのも幽霊が見えるのも同じ霊感なのかなと思いましたね。はい、スタン・ハンナマさんからのメッセージでした。いや、私は霊感がないので、こう幽霊や妖怪を見る機会はなかったんですが、このお話に出てきたようにこう楽しくおしゃべりができるキジムナーならぜひ会ってみたいと思います。はい、スタン・ハンナマさんからのメッセージでした。番組では沖縄にまつわる怖い話、不思議な話、あやかしな話をお待ちしています。お寄せいただいたお話はユーストリーム怪談番組怪談降臨やこの怪談降臨ポッドキャストで紹介いたします。宛先は cvo@fb1997.com cvo@fb1997.com 1997.com までお待ちしています。この後は琉球おそろ草紙のコーナーです。
琉球おそろ草紙。
このコーナーでは本家怪談降臨でもよく耳にする沖縄に古くから伝わる文化や受け継がれてきた言葉などを琉球怪談の著者小原武さんに解説していただきます。その足で沖縄各地を取材した小原さんならではの解説になっています。さて今回お届けするのはどういった内容なんでしょうか。どうぞお楽しみください。
皆さんこんばんは、小原武史です。今日の、琉球おそろ草紙はですね、キジムナーとブナガヤについてちょっと話をしてみたいと思うんですけど、キジムナーっていうのは主に北部というか、今ではもう名護でもキジムナーっていうみたいですけども、北部一般で、目撃されるものをキジムナー、木の精ですね、キジムン、というんですけども、これに対してですね、主に北部ヤンバルとかですね、名護あたりで、見られる場合にはブナガヤというふうに呼ばれるんですね。名護のキジムブナガヤはですね、一般的にあのキジムナーというのは木の精なんで、ガジュマルとかアコウに住んでるわけですけども、この、名護の、ブナガヤというのはですね、大体あの木に住んでるということはなくて、山に住んでいたり滝に住んでいたりします。そしてこれは一番面白いんですけども、山からですね、松明を持ってこう降りてくるんですね。でそれをみんなで村人総出で木の上に登って、ブナガヤが降りてくるのを見るという、これブナガヤ日というんですけども、荒見という行事がありましてですね、なかなか面白い行事なんで、僕も一回出てみたいなと思っていたら、もうほとんどこれやってくるところはないんですけども、昔はなんかそんなのどかな妖怪を見るという村の行事があったみたいですね。で今日はですね、ちょっとこの面白い本があって、前怪談講義でもちょっと紹介したんですけども、山城善光さんの、ブナガヤ実在証言集、不思議な火をともす怪奇動物という本がありまして、これはですね本当に何て言うんですかね、ブナガヤの見たという証言が、名前顔写真場所、そして何年何月頃だったというまで詳しく載ってるんですけども、例えばですね、ここに金城丸丸さんという証言があるんですけど、この方はですね昭和57年、77歳で、これ住所書いてますけど読みませんけども、那覇市ママ丸宗に住んでおられるんですけども、彼女がですねブナガヤを見てるのは十数年前から何回も聞いてるらしいんですね。で 7,8 歳の頃に女友達3人で、木城下、ここの運田川の B、 これは堰ですね、水が止められているところですね、ここに水浴びに行くと、その B の手前の土手に生えているアダンの木の枝に真っ赤な子供がかけていて、足をブラブラさせていたので、3人は何だろうかとしばらく見守っていると、怖くなって一目散に家に逃げ帰ったそうなんですけども、髪の毛は白の皮のように乱れていてアメリカ人形そっくりでしたと。で私と一緒に見た同級生の、〇〇さんとその最近その思い出話をしたら彼女もよく覚えていたと。で他にも〇〇さん名前言いそうになりましたけども、この方たちが見たのもなんかアメリカ人形のような、キジムナアブナガヤですね。この運田川っていうところでよく見られているみたいなんですけども、こんな証言ですとかですね、あとは顔は四角、そして、短くて人相は悪い感じがしたという、そんな目撃談でだったりですとか、やっぱり真っ赤な髪で丸く炭火のようだったとか、おかゆ鍋からご飯粒だけ吸い取り汁だけを残すというこんな証言もありますし、私本当にこのブナガヤってのちょっと見てみたいですね。名護にはよく行くんですけど、木城下にですね七つ滝というところがあります。滝があるんですけど、ここの七つ滝のですね、ところに、カニがいるんですが、 このブナガエってカニを食べちゃうんですね。で、甲羅を取ってその中身だけ残して、手足の肉はそのままなんで、あの中身だけがなくて手足がちょこちょこ動いているカニがそこの七ツ滝の滝壺のそばにいるらしくて、で村人の方はそれを見ると、あ、これはブナガヤが食べた跡だというそうですね。で、あの最近郡島のちょっと取材をしてると、郡島でもあのセーマという名前の、まあ、キジムナブナガヤがいるんですけど、彼らはそのアフリカマイマイでしょうね、カタツムリを食べるんですよ。で、そのセーマのいる木の下にはその殻のない大きなアフリカマイマイの殻がいっぱい転がっていると。たまにその殻だけの、アフリカマイマイがあのガジュマルの上から降ってくると、それはおそらくセーマが上で食べているんだろうと噂されているそうです。今日はキジムナとブナガヤについてお話をしました。小原武史でした。それではまた次回。
いかがでしたか。琉球おそろ草子、沖縄の神秘的な世界が少し近づいたように感じましたね。このコーナーでは取り上げてほしいテーマを募集しています。宛先は cvo@fb1997.com cvo@fb1997.com まで。以上、琉球おそろ草子のコーナーでした。怪談コールポッドキャスト。怪談コールポッドキャスト、お楽しみいただけましたでしょうか。そして月に一度皆さんのもとにお目見えするユーストリーム怪談番組、怪談降臨。10月の放送は10月5日金曜日夜10時からクリックボイス沖縄にて生放送いたします。スペシャルゲストも登場とのことですので、どうぞお楽しみに。詳しくはクリックボイス沖縄で検索してください。それでは怪談降臨ポッドキャスト、この辺で。深まりゆく秋、どうぞお健やかにお過ごしくださいますよう、次回お会いできる夜を心よりお待ち申し上げております。ナビゲーターは与那嶺優香でした。さようなら。